行きたく情報コーナー、行き行き帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。さあ、それではここからは本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、帰宅役所地域力推進室で企画担当をしております浅井祐介と申します。よろしくお願いします。
浅井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
浅井さん、久しぶりですね。
お久しぶりです、
ね、あの浅井さんには以前いつ頃でしたでしょうか。
確か2月ぐらいだったと思います。寒い寒いって言ってた時期だったなと思ってます。
そうですね、はい、実はリスナーの方で毎回ね、生き生き帰宅聞いてくださってる方、フェイスブックなどをチェックしてくださってる方は、はい、お気づきかもしれませんが、この後写真撮って掲載したら気づかれるはずです。浅井さん、焼けてるんですよ。
今回焼けてるみたいですね
日焼けしておられて、あらっと思いながら久しぶりに会って、なんだかね、夏らしいお姿に。
周りからもそうですね、なんか焼けたねって言われることも多くなってきたので、あ、ね、焼けたんだなってちょっと最近思います。
はい、そんなちょっとこんがり日焼けをされた浅井さんと今日はお話聞きながら進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
浅井さん、ところで今日はどんなお話でしょうか。
はい、本日は帰宅基本計画、つながりの力で進めるまちづくりについてお話しさせていただきます。
はい、帰宅基本計画ですね、はい、この帰宅の基本計画って実はこの春ですよね、はい、帰宅役所の相川さんからもお話しいただいたような気がするんですけど、
は
い、
そうですね、その時は、区民の皆様にパブリックコメントといって、計画に対する意見を求めるタイミングでお知らせしたいということで出演させていただきまして、はい、で今回はいよいよその基本計画が策定されることとなりましたので、そのことをぜひお知らせしたいと思いまして参りました。
いよいよ策定をお迎えになるんですね、
はい、いよいよです。
いつから策定に向けてこの取り組みというのはあったんですか。
はい、取り組み自体は令和元年度から進めてましたので、うん、はい、2年以上ですね、取り組んできたのは。
じっくりと煮詰めてこられたというわけですよね。
そうですね、2年ほど時間かけて作ってきまして、うん、この策定に向けては本当に区民の皆様をはじめ多くの方にご協力いただきました、はい、うん、でこのラジオミックス京都さんにも、はい、帰宅基本計画に関わる番組の放送などいろいろとこうお世話になりまして、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございますねえ、でも2年以上、ね、かけてずっと取り組んでこられて、はい、いや素晴らしいですよね。もうこれからちょっと今日はそのお話をじっくり聞いていこうと思うんですけれども、うん、はい、初めてその帰宅基本計画という言葉を聞かれた方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、今日はちょっと改めて帰宅基本計画っていうのはどういうものなのかから教えていただけますか。
はい、もちろんです。少し固い話にはなるんですが、はい、まず京都市には京都市の未来像と主要な施策を示している京都市基本計画という行政計画があります、
はいはい、
この基本計画というのはどこの自治体にもあるものです、
はい
はい、で加えて京都市では個性ある区づくりの観点から11ある行政区ごとの基本計画も策定しております。区の計画というのはですね、
はい、
京都市基本計画を踏まえつつ区の独自性であったり地域の視点も取り入れた街づくりを進めるためのものになります。
大切なものなんですね。
はい、そうです。この度策定した帰宅基本計画、つながりの力で進めるまちづくりというのは名前の通り、はい、帰宅の特徴を取り入れた帰宅のまちづくりを進めるための指針となります。
なるほど、ありがとうございます、はい、なかなか難しいなと思いながら聞いておりましたが帰宅の特徴ということですが、はい、具体的にはその帰宅の特徴ってどういうものが挙げられるんですか。
はい、帰宅には大きく2つの特徴があります、
はい、
1つ目が住環境、うん、自然、文化遺産が非常に豊かに、そしてバランスよくあるということです。
はい、
ちょうどこのスタジオがあるあの北尾地域であったり北山を中心とした町、
はい、
豊かな自然、うん、そして、京都の顔ともいえる上賀茂神社や金閣寺といった文化遺産があるのが北区です。
うん、はい、
で私も北区で働く中でこう市民生活に関わる部分と観光資源がこ うまく調和しているなと感じる場面が非常に多くてですね、
はい、
まさしく京都の顔ともいえる場所が北区だなと思っております。
あ、なるほどね。今浅井さんのお話聞いていて、はい、北区ってすごいなと改めて実感してるんですけれども、はい、自分が北区に住んでいて、まあ、長く幼い頃からずっと住んでるわけなんですけれども、はい、あって当然だったものですから、
はい、
そんなに恵まれた環境にいるんだっていうことをあまり感じてなかったんですよね。
はい、
まあ、確かに言われてみれば全てが揃ってますし、
揃ってますね、はい
はい、特にそのどこかに出ていかないといけないような状況でもない。
北区の中で完結しますね。
そうなんですよ。これって本当にありがたいことだったんですね。そっか。いやでも最初に2つ特徴があるというふうにおっしゃいましたけれども、はい、もう一つは何なんですか。
はい、もう一つが今回の新しい計画のタイトルにも出てきてます、
はい、
つながりの力が強いということです。
あ、つながりの力、
はい、
確かに地域のつながり結構強いのかなって感じるときはありますね。
はいはい、
まあ、そこについてもちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、つながりの力のお話しする前に少しだけ策定計画についてお話しさせていただきたいのですが、
はい、
全計画を策定したのが平成23年ですので10年前です。
うん、
まあ、当時よりもこう人口減少や地球温暖化など私たちはこう取り巻いている環境はより深刻になってきてまして、
はい、
そのようなこう厳しい状況下の中で北区のこう街づくりってどうあるべきなのか、またこうどのように進めていくのがいいのかっていうのはこういった問いに対して、
はい、
まあ、街づくり会議などさまざまな機会を通じてこう議論してきたんですね。
はい、
その過程から浮かび上がってきたのがこう北区に息づいているつながりの力とその力を街づくりに生かしていくということになります。
うん、なるほど。なんかそうやって挙げられるぐらいに北区にはそのつながりという力があるんですね。はい、
そうなんです。確かにこう考えてみるとですね、
はい、
北区はこう地域交流行事であったり高齢者の 見守り活動など、
うんうん、
こう区民各種機関商店街、
はい、
また企業や大学等がこう一体となった取り組みが非常に進んでおりまして、地域コミュニティが持つつながり非常に強いかなと思います。
なるほどね。確かに大学もねいくつかありますからね。
はい、ありますね。はい、
そうか、そういうことか。
はい、
まあ、そうしたつながりの力を、まあ、こういう街づくりのアイデア、街づくりとかの計画のアイデアですね、
はい、
にされて作っていかれたということなんですよね。
はい、その通りです。こうもちろん行政計画という固い側面も持ち合わせてますので、構成としては大きく2つの要素があります。
はい、はあ、そうなんか上手に取り組まれてるんですね。わあ、この2つの要素なんですけれども、はい、具体的にはどういう要素なんですか。
はい、計画の前段では先ほど申し上げました人口減少の進行といったこう現状を踏まえた上で、
はい、
13の目標としてSDGs にも関わりの深いような比較的大きいテーマ、
はい、
例えばですね、環境と共生した持続可能な街であったり、すべての人権が尊重される街、安心安全な街であったり、大学の力が生かされる街といったことを掲げています。そして計画の後段ではですね、
はい、
そうした大きなテーマに立ち向かうためにですね、区民の皆様のより身近に置き換えて、
はい、
街とのつながり方という形で、ライフステージ別に区民の皆さんからいただいた取り組みアイデアを散りばめています。
ライフステージ別なんですね。
はい、
っていうのはそれはまあ子どもだったり、まあ、
はい、
大学生とかお年寄りとかそういうことなんですか。
はい、おっしゃる通りです。正確には子ども高齢者といったライフステージと、
うん、
大学生とか子育て世代といった属性で計10のライフステージは属性に分けています。
10、多いですね。
多いですね。
へー、あ、でもやっぱりそれぐらいに分かれていくんですかね。
そうですね、あらゆる皆様をこう、
はい、
対象にと考えるとそれぐらいに分かれますね。
はあ、なるほど。あ、すいません、お話し続けてください。いい、
なんでこう年齢や属性によって困りごとって違うと思うんですね。
うん、違いますね。
はい、 授業とアルバイトで忙しい大学生、かたやこう時間には余裕があるけれども体力的には辛いことも出てくる高齢者とでは当然困っていることも違うはずです。
確かに、
はい、そこでそれぞれのライフステージの方に向けた取り組みというまとめ方をしています。
へー、
こうすることによってこうあらゆる世代や属性の皆さんがまちづくりへの参加の第一歩を踏み出していただけるヒント計画の至るところに散りばめています。
なるほど、その各ステージに合ったものにするからできているからこそ、はい、皆さんがそこに対してその、ま、じゃあ私はここでっていうその参加型にしていこうっていう感じなんですかね。
はい、
はい、面白そうですね。はい、でところで計画は、ま、どこでま、知ることができるんですか？
はい、大事な情報ですね。
はい、
はい、9月の1日水曜日からですね、
はい、
北区役所および各出張所、
はい、
北青少年活動センターや、図書館、
はい、
北文化会館などの公共施設、
はい、
また京都市役所 の、 情報公開コーナーで配布します。また北区役所のホームページでも公開しますので、
はい、
9月1日以降になりましたらホームページをご覧いただければと思います。
なるほど、北区役所のホームページで9月の1日以降に掲載されるわけですね。
はい、そうです。
それ以外も、9月1日の水曜日から、ハードで、
あ、はい、お配りできますので、
はい、それが場所が北区役所とか、まあ、各出張所、
はい、
あと、北青少年活動センターは、
はい、
北
区役所の、はい、
ところですよね。
はい、
であと図書館、
はい、
で、北文化会館すぐご近所ですね。
ご近所のところです。
ご近所ですね、はい、とかあと公共施設ということですね。あ、
そうですね、はい。
なるほど、あと京都市役所の情報公開コーナー
にも、
はい、は街中までこれはじゃあ行く
ことになりますね。はい、
いろんな場所で配布されてるんですね。
はい、配布予定です。
うん、
はい、今回この生き生き宅情報コーナーを聞いてくださっている方に私からマル秘情報をお伝えしたいなと思っておりまして。
どんな情報でしょう、楽しみ。はい、
なんと市民新聞帰宅版9月15日号ではですね、
はいはい、
この新しい計画に基づいて街づくりが進んだ帰宅の姿、未来の帰宅の姿を特集しています。
うわ、気になる。
はい、果たして帰宅の未来ってこうどうなってるのか、もしかしたら北大路周辺エリアがこうなってますって、そういう、こう未来の姿を、はい、描いております。
なるほど、この未来の姿というのはやはりこの基本計画に基づいて想定されたもの、はい、
あ、そうですね、
ですよね、
はい、
ということはかなり
リアルに近いですね。これを目指して街づくりを進めていかなければならないなというふうに思います。
まあ、その見たい反面ちょっとその不安もね、どんな風になってるんだろうと、いい方向になってるといいんだけれどもと思いながらなんかちょっと今ドキドキしながらこの9月15日号見たくて仕方がなくなってるんですけれどもね。市民新聞の9月15日号も、
はい、
これも、もちろんお家に、ね、配られるケースもありますし、
これも帰宅役所内でももちろん配下しますし、
はい、
これも計画と一緒です、ね、ホームページにももちろん掲載しますので、
はい、そうですね、はい、デジタル版が見れますね。
デジタル版が、はい、見れます。
そっか、そっか、デジタル版だったら過去のも、ね、見れるから、
あ、そうですね、
いいかもしれませんね。そっか、いや、ちょっとこれは見ないといけませんね。
そうですね、ぜひこう市民新聞が、まあ、もしお手元に届きましたら、
はい、
ぜひ計画冊子を片手にですねご覧いただけたら幸いです。
ね、でその計画に合ったその生活、
はい、
まあ、自分たちもやっぱりここで努力も必要ですものね、
うん、はい、
そっか、そういうことか。いや、ちょっと私もしっかり見て頑張ってそのいい計画にのっとって進めていけるように頑張ります。
ありがとうございます。ご感想お待ちしてます。
はい、あ、そうですよね、そっか、次回何かでご出演いただいた時には、
はい、
そうですね、
はい、
その通りになったよとか、いい感じになってるねみたいな感じのお話ができるといいかなと。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。最後にリスナーの皆様に一言お願いできますか？
はい、北区に関わる多くの方々の思いが詰まった北区基本計画、うん、つながりの力で進めるまちづくりがいよいよ策定されることとなりました。
はい、
計画というのはあくまで計画でございまして、
うん、
策定はスタート地点になります。
はい、
皆さんの力でまちづくりが進むことで初めて計画の中身が進んでいきます。
うん、
でこの魅力にあふれいつまでも生き生きと暮らせる北区を残すため、うん、ご協力をぜひよろしくお願いいたします。
はい、 い、ぜひね、私たち北区民頑張って、ね、はい、北区がより良い地域になっていくように、
はい、
この見ながらね、うん、ちょっと頑張っていかないといけませんね。
そうですね。
ね、朝日さんどうですか、この策定を、はい、取り組み進めていかれる中で、
はい、
なんか感じたこととかおありですか。
この計画を策定する中でということですか。
はい、策定
は、はい、いやもうこのタイトルに表れてますね、うん、つながりの力が本当に、はい、いろんな方がこう、うん、北区ってこうしたいよねっていう風なこう思いを感じる場面が非常に多くてですね、
うん、
でも北区の未来は明るいのかなっていうのはちょっと個人的には思ってるところです。は
い、嬉しいです。なんかそうやって取り組みを、ね、続けてこられた、うん、浅井さんからそういうお言葉を聞くと、なんか区民としてはなんかよかったほっとしたっていう感じがしますね。はい、はい、そっか。いやでもね、つながりって大事ですよね、はい、こういう時代だからこそね、
そう余計に必要なものかなと思います。
本当そうですよね、
はい、
いやちょっと北区民であることに誇りを持って、はい、そのつながりを自分もね大切にしながら生活していこうと思います。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
難しいお話かなと思ったんですけれどもいやいや、これは私たちの生活にすごく、ね、密着したものだなっていうのを感じました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。いや今日は北区役所地域力推進室企画担当の浅井雄介さんにご出演いただきました。浅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。